今日は最初に、一冊の本に出会いまして、それのご紹介を簡単にですが、したいと思います。テストステロンさんという方が書かれた、筋トレが最強のソリューションである、マッチョ社長が教える究極の悩み解決法という自己啓発系のね、本です。ちょっとあるサイトで見かけて、結構評判がいいということで買ってみました。で、世の中の 99% の問題は筋トレとプロテインで解決しますというのが、歌い文句ですね。で、中身も結構ですね、書いてありまして、結構読んでて面白いですね。ですね、ちょっと一節だけちょっとご紹介いたしますと、筋トレをすると漏れなく自信がつきます。自信がない人は筋トレをしてください。1、体がかっこよくなる。2、異性にモテる。3、テストステロンというホルモンがあふれて気分上々。4、上司も取引先もいざとなれば力づくれを葬れるっていう気持ちになれる謎の全能感。5、恋人に振られてもバーベルがあるという安心感。以上の理由から自信がつきますという感じでね、結構こんな雰囲気のこと内容がですねたくさん書いてありますね。で、まあもう少しでちょっと読み終えるんですけども、ちょっとまあ私も本当にいろいろありまして、まあちょっとそういう自己啓発系のちょっと本を探してたしてたということと、あとまあ、来月ですね、会社の健康診断が控えているということで、まあ、今の自分にちょうどいいかなと思いまして、私はまあ、身長170あるんですけど、まあ、体重が82、3ありまして、標準、私ぐらいの身長で標準体重が、62、3らしいんですね。まあ、20キロオーバーということで、まあせめてね72、3とかそのぐらいまでは持っていきたいんですね。で、まあこの本はそういうこと書いてるんですけども、肝心のまあ筋トレ、どういった筋トレをすればいいのかっていうのは具体的にはあんま書いてなくて、でまあ自分でもできそうなのをちょっとね、できそうな、まあ、筋トレというかメニューをちょっと今考えている最中でございます。まあ、ちょっとリンク貼っておきますので、ちょっとチェックしてみていただければ幸いでございます。ではスタートです。DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るネットラジオです。皆さんこんにちは、 DJ 軍曹です。いかがお過ごしでしょうか。結構ね外もね涼しくなってきましたし、そろそろもうちょっとすればねもう冬服を出す雰囲気になってくるかなと思いますけども、そんな中、今回はですね過去回を振り返りたいと思います。ちょっとね過去回で簡単に、まあ、補足したいなということと、あと皆さんからねツイッターでいただいた声をちょっとご紹介したいなと思います。で、最後にですね先ほど、東京ゲームショーで発表公開されましたドラゴンクエスト10の情報をですね、簡単にですがご案内したいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、というわけでですね振り返りというか補足ですね、第1回目自己紹介ということですけども、 まあ、補足としましては、さっき言った私の身長体重ぐらいですかね。170あって、あと、まあ、82、3あるので体ちょっとなんとかしたいなというのをちょっと日頃というか、まあ、最近思っている次第でございます。まあ、仕事もね、最近少しちょっと気持ちですけど落ち着きまして、でもまたね、また年末にかけて忙しくなりますので、まあそれの準備をしてるという感じですかね、今。はい。で、第2回目の雑談会はちょっと飛ばしますね。第3回、僧侶会ですね。まあ、その僧侶なんですけども、まあ、ちょっと ここで、まあ、補足的なお話をしたいと思いますけども、これから主力僧侶になるけど、まあ、結構やることがたくさんあって、まあ、上手くなるにはどうしたらいいかっていうことで、おすすめの練習法がありまして、ピラミッドですね。ピラミッドで、まあ、サポだけで挑むと。これがおすすめですね。で、まあ自分の、まあ能力というか状況に合わせて、サポだけで、まあ8位挑んでもいいですし、9位挑んでもいいですし、私はいつも、まあお呼ばれがなければ基本サポだけ、まあ一人でですね、ピラに挑んでいってます。で、まあ8位、9位クリアできてますので、いい練習になりますよ、本当に。ピラミッドおすすめですね。あとは僧侶の、まあ、ちょっと見どころというかかっこいいところなんですけども、まあ、必殺技が、まあ、魅力的ですね。全員生き返らせたり状態異常を回復させるというやつなんですけど、まあ、ちょっと時間かかるっていうのが、まあ、モーションが長いっていうのが、まあ、欠点ではあるんですが、まあモーションやってる最中に敵からの攻撃もあるんですけど、そこでこう縦ガードが決まると結構かっこよかったりするのかなと思います。で、そんな中私 HP がね632あるんですけども、最近633になりました。はい。で、次第4回シリーズランキングですね。シリーズランキング、私が、言った順位だったんですけども、10位、第10位が7、第9位が9、第8位が6、第7位が2、第6位が1、第5位が4、第4位が8、第3位が5、第2位が3、第1位が10ということでして、で先日、まあ、東京で会ったフレさんと、まあ、そういう話をしたんですけども、大体ベスト3が同じでしたね。なので、あ、やっぱそうなんだってちょっと感じた部分が、ございました。でそんな中ね、ちょっと番外編的なお話をしたいなと思いまして、ドラクエのですね、販売ランキング、これをちょっとね、ご紹介したいなと思います。皆さんこれ予想つきますかね ?1 位は多分予想つくかと思うんですけども。順番にね、ご案内します。第1位がドラクエ9ですね。437万本。これは DS であるということと、まあ、それを活かしたね、システムが売りだったので、結構売れたんではないかなと思います。第2位がセブン、417万本。個人的には結構意外でした。なぜなんでしょうかね、こんなに売れたの。で、第3位が3、380万本ですね。かなりね、初期の作品なんですけども、初期の作品が上位に食い込むと。27、8年前ですけども、の作品なんですけどもね、27、8年前はまだゲーム人口がね、少なかった、今より全然少なかったと思うんですけど、そんな中で380万本っていうのは本当驚異的だと思いますし、社会現象になった数だけあるよなと思いますね。 で、第4位が8、370万本ですね。これもまあ納得いきます。第5位が6、320万本。第6位がドラクエ4、304万本。もうちょっと上なのかなと思ったんですけどね。で、同じく思ったのが第7位のドラクエ5ですね。これもちょっと上なのかなと思ったんですけども、違うようですね。第8位がドラクエ2、241万本。第9位がドラクエ1、150万本。第10位がドラクエ10、100万本ということで。まあ、ドラクエ10が一番下ということですね。多分、まあ、変な話、これ、ドラクエ10がオンラインじゃなかったら、多分もう一声、二声。まあ、いや、もっと言ってるかもちょっと知れないですね。で、今のがオリジナル作品のみのランキングです。で、ちなみにですね、リメイク版とかのも含めて一番売れたやつ、これが第1位がドラクエ3なんですね、635万本。2位がドラクエ5の564万本。3位がドラクエ4の548万本だそうですね。ってなってな感じでございます。で、第5回、片手剣ということで、なんですけども、皆さん使ってますか。ロトのね、剣が、まあ、第5回配信ちょっとしてから追加されたんですけども、私は一応交換はしたんですけども、なんとなく恐れ多くて使ってないですね。ドレアしてないですね。ちなみに色変えられませんので、ちょっと気をつけていただければと思います。で、第6回目第7回目7回の、ドラクエミュージアムとドラクエコンサートですね、に行った話をしましたけども、本当ね、行ってよかったですね。ただね、まあコンサートはともかく、それ以外のやっぱミュージアムがですね、本当に、なんだろう、こう東北とかね、北海道とか、そういった北海道とか、まあそういったところでちょっとやらないのはちょっとやっぱりね、今でも残念に思いますね。他のね、あれもそうなんですけどもね。まあ30周年はね、来年の5月までですので、まあもね、大阪などもしよければね、やってほしいなと思いますね。という感じでございます。ちょっと結構駆け足ですけども、ちょっと振り返ってみました。はい、続きましてですね、皆様からちょっといただいた声をですね、ご紹介したいなと思います。ちょっと時系列ちょっと順不動で恐縮なんですけども、ちょっとご紹介できればなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ご紹介しますね。ケンタロスさんからいただいております。ありがとうございます。第1回の配信についてですね、やっと後輩ができました、 DJ 軍曹さんのポッドキャストぜひ聞いてあげてくださいということで、ありがとうございます。ケンタロさんのおかげで本当に、無事に発信することができました。ありがとうございます。ユンユンさんからですね、ありがとうございます。ドラクエのポッドキャスト増えて嬉しい、これからどんな経験値積んでいくのか今から聞けば楽しめるということでですね、もうね、今回で8回目迎えましたけども、まあ最初の時から比べればね、ちょっとだけ、まあ喋り慣れたかなとちょっと自負しておりますけども、いかがでしょうか。はい。スピネルさんからいただいております。ありがとうございます。ついに配信開始か、ファイトやで、ということで、 まあ、予告はね、少し前からやってたのでたんですけども、満を持してという感じでだったかなと思います。ありがとうございます。兄さんからいただいております。ありがとうございます。第1回目ですね、来ました。何この魚館、めっちゃおしゃれなイケボですやん。これから楽しみですということで、ありがとうございます。あんまね、声を褒めていただけるという機会ね、普段の生活でもまずまずないので、本当ありがたいですね。はい。続きまして、ケンタロウさんですね。帰りの車中にて拝聴いたしました。まずは配信おめでとうございます。初回は海の苦しみだというのを聞いて思い出しました。レクチャーの際にも言いましたが、ポッドキャスト向けのとてもいい声、初回であれば上出来です。肩の力抜いて続けてくださいね、ということで。未だに、まあ、ちょっと神々なんですけども、まあ、目標としましては、まあ、そうですね。もっとね、こう、ラジオ、こう、FM のラジオ DJ っぽくですね、もう、スラスラスラスラスラーっとこう、ね、言いたいなと思ってます、本当に。でね、未だにね、まあ、緊張もしますしね、頑張ります。ジャッシュヤンさん、ありがとうございます。チェックチェックということでね、第1回目。今なんとかね、8回目まで続いておりますので、これからもね、チェックよろしくお願いします。レアルゴンドさん、ありがとうございます。拝聴させていただきました。落ち着いた聞きやすい声でケンタロスさんの、迷路快活な声とはまた違った味わいでした。第2回も楽しみに聞かせていただきますね、ということでありがとうございます。第2回、まあ、早速ね、雑談会っていうね、あんまり点、まあ今、まあここ最近のそうですけども、ね、点絡みのちょっと回がね、ややちょっと足りない感じなので、ちょっとね、点絡みの話も、これからどんどんしていきたいなと思います。ピチカドミルクさんからいただいております。ありがとうございます。はじめまして、第1回拝聴しました。ドラクエ好き、ビズ好き、龍が如く好きとトリプルガッチンゴなんでガチで握手です。私も広島なので龍が如く6が楽しみで仕方がありません、ということで、自己紹介会でもお話しました通り、私の父、親父が、まあ、広島ということで、まあ、小さい時にですね、何回か遊びに行ったことあるんですけども、とてもいいところですね。はい。もうちょっとしたらね、また遊びに行きたいなと思っているんですけども、まあ、龍が如くもね、最近東京ゲームショーでいろいろまた情報が追加されたのでね、龍が如くもすごく楽しみだなと、思っておりますし、こちらでもね、まあ、龍が如く会をやりたいなとちょっと考えております。ソウさんからいただいております。ありがとうございます。第1回拝聴いたしました。確かに噂に違わぬイケボイス、落ち着いたトーンと丁寧な固い口調で吐き心地はすごくいいです。これはこの声に惚れるリスナーが現れるのも時間の問題か、果たしてどうでしょうか。虹パパ生活さんからいただいております。ありがとうございます。第1回2回拝聴、楽しみに聞かせてもらっております。まさか軍曹さんがモノマネできるなんて羨ましい。今後も楽しい配信待っております。ありがとうございます。これ私の持論なんですけども、誰は、まあ、みんな何かしらのモノマネはできると思うんですよ、人間と誰しもっていうのがちょっとした変な持論を持ってます。虹パパさんもね、探してみるとなんかいいモノマネができるかもしれないです。自分の声を研究するのって結構楽しいもんですよ。はい。ゆんゆんさん、おはようございます。ポッドキャストではまだ聞けないですか？そっちで検索してもらっても出てこなくて、 もしよろしければツイッターの自己紹介のところに蹴る先のアドレスを書いてもらえると助かりますということでですね、この時はですね、まあ、第2回だったんですけど、その時点ではちょっとまだ聞けてない状態でして、その後第3回目からですね聞けるように、なりまして、お待たせいたしました。ガンガン聞いていただければすごくありがたいです。キングさんからいただいております。ありがとうございます。殺人僧侶の、キングです。お勉強になりましたぜということで、ありがとうございます。殺人僧侶って何でしょうね。あんま蘇生しないということでしょうかね。アニさんから、サロンパスが小さいのか軍曹さんが巨人なのかということで、これはですね足裏サロンパス兼後方のお話をおっしゃったことに対してですね、ちょっと小さいの買っちゃったんですね。サロンパス、大きなのと枚数少ないしちょっと高いしっていうので、それでちょっと小さいの買ったんで足が大きく見えたということですね。写真つけたんですけどね。ちなみに私足のサイズ 27.5 です。はい、ケンタロスさんから第6回拝聴中、トンテンカンさあ、そもそもベースが土のためにドワーフじゃないですかということで、トンテンカンという曲、私この曲もちゃんと杉山さんの作曲した曲なんだってちょっと意外に感じてたんですけども、まあベースが土の民ドワーフだということだことなので、あ、それは杉山さんだよなってちょっと思わされたというか、まあ感じ直したというお話です。すいません。で、合わせまして、ケンタロスさん。ドラクエのコンサート、来年4月のゴールデンウィークスタートに山形公演が決まってるそうです。ということで。で、来年の、山銀ホールも抑えたというお話もあるので、山形ですと私の住んでる地域からもう行きやすいので、で、旅行で山形に私行ったことがないので、行ってみたいですね、これを機に。ユンユンさんですね、軍曹さんのウォーウォートゥナイトを早速聞いてみよう。そしてすごい、声がイケメンやと、聞きやすい室温ですな、これは FMDJ ぐらいの声だぞ、このうち喋るのも洗礼されていくんだろうなということで、第8回を今回迎えてますけども、進化してますか。少しでもねこう良くなってればいいんですけども。で、同じくユンユンさん、BGM が格好いい系なのでやっぱ魚男子はこういう番組の感じになるのね、ドアラジはやっぱりドアの感じが出るもんやな、それぞれの主力感が出ててそういう意味でも面白い、オガノラジオとかプクオラジオとかみんな雰囲気違うんだろうなということで、ですね、なんで私はこの BGM にしたか、まあ、オープニングにしたかっていうので、最初ちょっと本能的にこう、もう直感で、曲を探したら、自然とドアラジ風になっちゃってて、あ、これは被ったらあかんということで、で、まあ、探し直して今のやつになったという感じ。のいきさつがございます。うん。ですね。はい。兄さん、第2回雑談会聞きました。アナゴさんいいですね。滑らない話のナレーションできません。V ジャンプ買ったのに、複製弦が応募するのを忘れてた。モノマネ私するんですけども、最近ね、ちょっと番組内であんまりしてないですね。まあ、そうそう、またちょっと機会があれば、やります。で、アニさん、V ジャンプ、複製原画の応募されてなかったんですね。って、してたのかなってちょっと思ってまして。 あのまだ私まだ飾ってないんです、ちなみに。はい、レアルゴンドさん、第2回拝聴、まさかのウェディの希少種アナゴ族だったとは。朝からゆったりとした気分で聞かせていただきました。 FM のパーソナリティっぽい雰囲気がいいですね。ありがとうございます。そういえばアナゴっていう魚も魚でしたねそういえばもう人のあれしかちょっとできてなくて、あ、そういえばそうだなって、アナゴも魚だったなって思ってハッとちょっと思わされた、コメントをいただきました。ありがとうございます。ソウさん、第2回拝聴いたしました。モノマネがまさかのクオリティで吹き出しそうになりました。まだまだ低空飛行で試運転な感じではありますが、どんどん高度を上げて いけそうな予感に満ちています。さあ次のモノマネは誰かな、誰でしょう。ちょっと他にもねネタはありますんで、お楽しみにしていただければと思います。ちなみにですね、あの動きのモノマネで、踊る大捜査線の織田裕二っていうのがあります。いつかねお会いできる機会があれば、披露しますので、お楽しみにしていただければと思います。キングさん、ウォーウォーラジオ聞いてねということで、宣伝していただいております。ありがとうございます。マメタさん、ありがとうございます。ポッドキャストで聞けるようになったということで聞いてみて、羨ましいほどのイケボに震えると、ありがとうございます。第3回目からね、聞けるポッドキャストでね聞けるようになりましたので、でね、これからもね、もういろんなテーマを取り上げてやっていきたいなと思いますので、本当にこれからも聞いてください。キングさん、足裏サロンパス、最初は結構気持ちいいと思ったけれど、慣れからかだんだん普通になっちゃった。たまにやるといいかもね。これと私が紹介する前にもう結構前からやってらしたということでね、結構ね剥がすときね、くすぐったくてね、剥がすのちょっとだけ大変というか、ちょっと変な感じになります。はい。ピチカートミルクさん、拝聴しました。ナンバリング回ですね、ベスト10、私の上位作品が早々と登場。同じドラクエ好きでも趣味嗜好の違いが出るナンバリングベスト10はやっぱり聞いて楽しいですね、ということで、私のベスト10とピチカートさんのベスト10が結構逆だったということでね、でやっぱりこういろんな人によってね、このベスト10が違うっていうのは本当私も面白いと思ってて、一人一人聞いて回りたいぐらいだなと思っております。いつかね、なんかアンケートやりたいですね。で、ニジパパ生活さん、第4回ランキング外拝聴ということで、ほぼ同じですねということで、私同じ意見をいただいております。アニさん、ウォー・トゥナイト、ドラクエランキング回、ほぼ同じですね。理由もほぼ同じ。やはり我々の方が多数なんだと確信しました、ということで。そうですね。私も前、ドアラジでね、アニさんとピチカートさんがやられてた、ベスト10回を聞いてて、アニさんと俺、同じだな、ほぼ、やっぱ同じだなと思って同感して聞いておりましたよ。ジェレさん、ありがとうございます。第2回アナゴ3回、ということで、アナゴ3回ではないんですけど、まあアナゴ3回でもまあ過言ではないですかね。でも、V ジャンプを変えてないことを後悔する回でしだったということで、複製原画のですね、実況をちょっとやったんですね。先ほども申し上げたんですけども、飾る場所がちょっとまだ見つかってないという感じです。はい。ユンユンさん、僧侶会聞いて、ちょっと僧侶装備と宝珠を同じようにしてみようかなと。未だに宝珠も装備も適当だし、いつまでも上手くならないし、ポメちゃんからも少し指南してもらったし、宝珠も頑張ろう、でもまだインできない。今大丈夫ですか？今インできる状態というか、 雰囲気でしょうかね。まあ、もうちょっとでね、バージョン4も、あ、4じゃない、3.4 もね、近づいておりますのでね。3.4 でね、防具装備がね、追加されるということで、それの内容によってはね、僧侶の装備もちょっと変えるかなと、ちょっと変える感じなのかなと思いますけどもね。まあ、どうなんでしょうかね。どんな装備が追加されるのかという感じです。レアルゴンドさん、第5回拝聴、片手剣の回ですね。私も伝説の装備は極力出さない方が良いと。確かに実装されれば普段槍や両手剣の私も装備したいですがね。おっしゃる通り、せめてレプリカ扱いにしてほしいですね、ということで、私この時ですね、ロトの剣って伝説の武器だから、ね、数百本とか数千本こう出回るのってどうなんだろうっていう、ドレアとはいえどうなんだろうっていうことを申し上げたんですけども、それに対しての、コメントですね。ね、もう少しっていうかね、いずれはね、天空装備とかも出るんでしょうかね。ちょっと気になるところではございます。虹パパ生活さん、第5回拝聴、片手剣バトマス目指してる自分には興味津々の回でした。二刀流にロマンを感じます。今はまだ、バトマスに専念できないのが辛いです。まあ、レベルカンストをもう少しでされるという感じでしょうかね。今は片手剣が熱いんですけども、 3.4 では、両手剣が強化されるらしいので、それによってもしかすればこう両手剣人気になる感じになるかもわかんないですね。でも今のところはね、全然片手剣は光浴びまくりなので、ほんとおすすめですね。はい、という、声をたくさん、いただきました。ありがとうございます。今後もですね、ハッシュタグ、うおうおとつけて、感想を書いていただければ私のテンションが上がりますので、よろしくどうぞお願いします。はい、エンディングでございます。で、エンディングなんですけども、ここでですね、つい先ほど 3.4 のね、情報が少しだけ出ましたので、ご紹介をしたいなと思います。気になったところはですね、レベルの上限解放が93から96に、上がります。あ、これ前期になるか後期になるかな、謎ですんで、そのあたりはちょっとご了承ください。レベル解放が96ということですね。これ多分ね、またこう振り幅がガンとこうね、経験必要経験値が結構多い予感がします。なので、まあちょっとメタキンコインはたくさんあるんですけども、まあ、ちょっと半ばのんびりとやろうかな、上げようかなと思いますし、主力だけね、先にガンとこう上げることだけして、あとはまあのんびりとというような感じでちょっと考えております。コインボスが追加されます。スライムジェネラルというやつですね。スライムナイトの、まあ、ジェネラル版ということで、ということはまたね、スライムベルトが活躍するということがね、予想というか確定というか十分考えられますね。で、アスフェルド学園が追加されます。ちょっと PV 見たんですけど、正直言うとドラクエじゃないです。パッと見じゃなくても、 んーっていうようなちょっと印象を正直ですけども、見受けられました。新防具が実装ということで、あの一部ですけども公開されましたね。気になるのはやっぱり僧侶のやつと、あとは戦士とかパラディンの重い系のやつですね。装備はちょっと気になるところでございます。あとは髪型が追加されます。全種族なのかどうかちょっとまだ謎ですね。久々の髪型追加ですね。で、前期がですね、10月6日に公開ということで、で詳細さ発表が9月28日だそうです。なので、再来週ですね。先っちゃ先ですけど、すぐっちゃすぐですね。まあ、その次のね、1日の土曜日とか、その2日あたりにですね、まあ、詳細情報についてちょっと語りたいなと思いますね。というわけで、今回は、以上になります。来週は何やるかちょっとまだ考えておりませんが、お楽しみにしていてください。では、さよなら。